沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役ということもあり、そしてまた中小企業の代表として皆様と一緒にお勉強させていただきたいと思います。さて2回目です。今朝のゲストアドバイザーです。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーター金城勉さんです。おはようございます。
おはようございます。
ね、1月ももうね、昨日までも本当に毎日飲んで食べての宴会続きではないかと思うんですけれども、
そうですね、
はい、はい、爽やかな朝の、番組をやっていきたいと思いますが、はい、まず自己紹介をお願いいたします。
はい、沖縄県よろず支援拠点でですね、経営改善とかですね、あるいは既存事業とですね、新事業の相乗効果という形でですね、計画からですね、計画を立てた後のですね、サポートを含めてですね、そういうことを、主に行っております。金城と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。既存事業と新事業の相乗効果ということで今日のテーマをお話しくださいましたけれども、そもそもそういうことをアドバイスできるようになったいきさつ、アドバイスすることになったいきさつというよりもできると、そのアドバイスをこう何をもってやられているか、経験をお話しいただければと。
はい、私は今はよろず支援のコーディネーターをさせていただいてますが、その前ですね、県の事業でですね、経営革新というですね事業を、担当させていただいてですね、そこでですね、40社ぐらいのですね、経営革新の事業のですね、関わりをですね持たせていただいたものですから、そういった経験をもとにですね、新事業をですね立ち上げていくのポイントっていうところがですねあってですね、でそこで、企業とともにですね、学んでいったですねことを、よろずの中でもですね生かしていきたいなという形でですね、今、アドバイスをですね、行っているという形でございます。
なるほど、分かりました。やっぱりどんどん世の中が変わっていき、例えばこれから AI がもっと発達すると人間のねやる仕事がなくなるんじゃないかとかってまで言われるような時代ですからね、はい、今までこの仕事をやってきたってそれだけではどうしようもないと、はい、やっぱり新しい分野にも取り組んでいきたい、あるいはそんな話がこう、やらないってきたんだけどどうしたらいいみたいなっていうのが悩まれる方は今多分多いですよね。
そうですね、やはりその元々のですねその事業がですね、ライバルが現れていったり、あるいは環境がですね変わっていったり、法律のですね変更で、やれることができなくなったっていうところも含めて、で何か新しい事業をやらないといけないと。で、当然やるからには、今言った AI とかですね、新しい、ところにも活用しながら進んでいこうというときに、新事業ということで、考えられて、なんとか、今の現状から打破していきたいというですね経営者の方は多いと思います。その中においてですね、ただ新しい事業をですね、やるにはですね、いくつか、ポイントがあるっていう形でですね、今日お話できればなとは思っております。
はい、じゃあまずポイントを教えてください。
そうですね、新事業っていうのは、正直新しいことですから、すぐに売り上げがポンポンポンって上がっていくっていうことではないわけなんですよね。
はい、
で、かつ、何でもそうなんですけど、設備投資をしたり、あるいは新しい事業をするにあたって、広告費とかですね、みんなに知ってもらうためにですね、先に費用が出ていってしまうと。で、そこにですね、全くノウハウがないことをやろうと思ってしまったら、やっぱりですね、残念ながらうまくいかないケースがあるっていうところでですね、でそこで、一歩踏み込んでまたですねその自分見つめ直すっていう形で、自社の経営資源って何なんだろうっていうところを見てみるっていうところが一つのポイントですね。で、以前ほど、売り上げが伸びてないっていう形でもですね、やっぱりその今までやってきた経験っていうのがありますので、自社の経営資源、例えば、今いる自分たちのですね、人材とかですね組織とかですね、あと、今持っている設備とかですね、あるいはその今までやってきたですね経験のノウハウとかですね、あと、お客様のですね、信用具合っていう中において、それが活用できる、新しい事業、しかも、大手さんがやってない、 場合はいわゆるですね、隙間の部分を見つけ出していくっていうところがですね、ここがものすごく重要なポイントになってくるというところですね。
うん、皆さんその辺のところをちゃんとこれぞ隙間みたいので、来られる相談に来られる方っていうの多いです。
いや最初からないですね。もちろんそれで前回お話ししたスウォット分析って、はい、お話しされたじゃないですか。そこで現状を見つめ直すっていうところがそこに出てくるわけなんですよ。
なるほど、
はい、その中 でかつよりいいのはやっぱりその新しい事業っていう形に特に行きがちなんですけど、やっぱり新しいとこに全員が行ってしまったら元々の事業がおかしくなっちゃうわけなんですよね、うんうんうん、ですから一番のポイントっていうのが、うん、その相乗効果っていうことで、うんうん、その新しい事業をやることによってちょっと伸び悩んできた元々の、まあ、本業ですね、うんうん、まあ別な部分で要は お金になってたところのところまでまた、うんシェアを伸ばしたりといったりとかですね、うんそこがですね、また回復していくと、まあ、そうすることによって、うん新事業から入ってくる収入、
うん、
で既存事業の収入という形で、まあ、ダブルの方向で、まあ、数字が伸びれば結果として会社の業績は今まで以上に今伸びていくというような形でですね、まあ、逆に新事業というところに行ったときに計画が甘かったり自分たちの先ほど申しました経営資源のことを知っていなかったらで結局お金だけかかっちゃってです、ね
うん、
やがて、まあお金がなくなっちゃってより悪化してしまうというところにもなってしまうというところがですね、うん、あるものですから
本来の力を伸ばす原動力になるような新事業、はいは
い、そうです
ね、そしてその新事業と本業とがこう相乗効果が、ね、相互に上がっていくような、
はい
進め方をするっていうことなんですか、
はい、そうですね、はい、
難しそうですけど、は
い、いやでもやれてる企業さんはあります、はい、
そうですか、はい、それはやっぱり金城さんのところに相談に行って、
はい、
どんな風にして相乗効果上げたらいいですかってそのポイントみたいなのをやっぱりそこもノウハウですもんね。
そうですね、はい、
そのノウハウを教えていただいて、はい、自らの仕事、はい、そして新しくやれるところとの、はい、関係性とか伸ばし方とか、
はい、
そういうのをきっちりと持って、はい、みんなが一丸となってできるようにした方がいいってことですね、
は
い、
そうですね。
そうするにはやっぱり先週のお話の強みっていうのがやっぱり大事ですね、
はい、そうですね、はい、ですから強みっていうのは商品だけじゃなくさっき今日お話しました経営資源ですね、会社の、うんスタッフとかですね、ある組織力とかですね、まあ、人材とかですねもう関わってきますし、あるいは持ってる設備とかですね、
うん、
そういうところもやっぱりありますし、で長年のですねお客様からのですね信用とかですね、
うん、
培ってきたノウハウっていうのもですね、うん、これがものすごくやっぱり大事になってくると思うんですよね。
そうですよね、
はい、それを無視して信じようったらやっぱり厳しくなってくると思いますね。
老舗であればあるほど当たり前になってしまって、
はい、
分かんなく見えなくな空気のような感じになってしまってるような、はい、その部分をもう一回ちゃんと光を当てて見つめ直すということですね、
はいはい、そうです。
はい、いや先週聞き逃した方、琉球放送のホームページを開いていただきましてRBC ハイラジオのよろず経営塾って引いていただくとちゃんと聞けますので、どうぞこうやってシリーズで聞くともっと分かりやすいですよね、はい、
ね、
アドバイス、はい、無料の1時間の相談だけではなくラジオでもさらに、アドバイスをしてくださっておりますので、どうぞ皆様ご活用ください、そんな感じでやると、どうですかね、このことで言うと事例は。
あ、そうなんですね、新しい事業を取り組んでいくっていう時にそのやはりその、まあ、うまくいった事例とうまくいかなかった事例っていうのがあって、とですね、まあ、全く違うその、まあ本業ではないですね、障害者支援の施設に新しく、やっぱりその社会貢献も含めてやりたいというですね形で進めてた、まあ、事業の経営者の方がいらっしゃいまして、まあ、実はそのことについてあまり相談がなくて進めていってですね、で、まあ、ある時にまあ、その会社の、まあ、財務省とか見た時に、ちょっといろいろ経費とか出てたもんですからこれなんですかって聞いたら、まあ、新しい事業をちょっと始めていっているということで、 という話でですね、でその時にその、まあ、いくらか金融機関からもですね資金調達もされてましたんで、で、まあ、経営者としては何としても成功したいという話があったんですが、一方ですね、まあ、本業はすごく順調にいってたもんですから、まあ、私が話したのはですね当時ですね、本業に影響が及ばない範囲であればもちろん新しい事業ですから、やっていてもいいかと思いますけどって話はしたんですが、その後2ヶ月後ぐらいですかねお会いした時には、清さんも撤退することを決めましたということで、で本業のところを、よりですねしっかり、求め やっていきますという形で、進めていてですね、でそこでですねその持っている商品っていうのがすごくいいものがあってですねそれを徹底的に広めていくような形にあって、でその会社さん実は一時的にはですね、赤字になりました、でそのことがあってですね実は金融機関さんもですね、で本業に徹するっていうことであればその融資の方もですね、出していただいてですね、で、その後2年3年という形でですね今いい形ですごい業績のですね、回復していると、でそこでの部分としても、伸ばすことによってですねビジネスっていうのはやっぱりその、自社の持っているところの、経営資源を得意なところをやっぱり伸ばしていくというところを、やられたということが、成功の要因かなと思っております。
はい、ブレたけれども本来のところに戻ったらうまくいったということですね。はい、じゃあ今日のそのテーマでワンポイントアドバイスをお願いします。
はい、今日のワンポイントアドバイスは、自社の経営資源を生かすということですね。はい、
ですね、はい、ブレずに、はい、でもブレたことによって分かったっていうこともあるでしょうからね。
そうですね、はい、
それも必要な道だったかもしれません。はい、では金城さんにアドバイスいただきたいという方、沖縄県よろず支援拠点は 098-851-8460 です。平日は9時から午後7時まで、土曜日は9時から5時まで、受付をしておりますので、金城さんとご指名いただいて、そしてどうぞご相談くださいということで、1月あっという間の2週目も今日終わりましたけれども、今月この新春を飾っていただきたいと思いますので、来週もまたよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のゲストは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの金城勉さんでした。お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。